ねなしさん、30代女性の方ですね。はじめまして、にわか吉田会長ファンのねなしと申します。心霊ドキュメンタリーの回拝聴しました。私の母は心霊ドキュメンタリー好きです。珍しいね。いや、結構年でしょ。30代の人のお母さんってことは。
50以上でしょうね。
うん。まあ、いるか。でもそっか。もう、本当にあった呪いのビデオはあったか。若い頃に。その上、どうやら紹介された心霊映像は、すべて本物だと信じているようです。
いや、珍しいよね。
ここら辺はやっぱりまだ、お年寄りだからっていうのかな。とある深夜、うとうとしている私の横で、母は心霊ドキュメンタリー、かっこ CS 放送を見ていたのですが、あろうことかその日は、男色霊を調査して成仏させる回が放送されていたんです。あ、これ結構有名なやつですね。男色の霊が出てくるっていう。私は寝たふりをしながら、母の夢、過去心霊映像はすべて本物であるが、壊されないようにと祈ることしかできませんでした。母のように純粋な人間もいるので、心霊ドキュメンタリーに関わる人たちは、もっと考えた作品作りをしていただきたいです。最後になりますが、吉田会長大好きです。暑い日にコロナが続きますが、まあ、お体に気をつけて、ますますの、なんとかかんたら。はい。
はい。
はい。ただ、まあ、暖色霊が出た、どれだったっけな。結構有名ですよ、ちょっと今調べるんだけど、まあ、それどころじゃないもんね、心霊ドキュメンタリーのもっと、もう、フィクションでしかありえないようなのって。うん、もう、それを隠そうともしてないもんね。これか、あ、そうか、監視カメラだ、
うん。そういうのがあるんですね。
監視カメラ、レガシーですね。だから、寺内監督。
うん、
もう、言っちゃっていいと思うけど、寺内監督と今度、対談するんだけどね。
え、すごいじゃないですか。
あの、心霊マスターテープとか、監視カメラとか、うんうん、本当に映した妖怪カメラ、なんだっけな、妖怪ビデオ、なんだっけな。あの、今城隆さんと一緒にやってるやつ。
はい、うん、で、まだ監督として、この活動をされてるんですか？
心霊、まあ、心霊マスターテープなんて去年とかでしょ。
ああ、そうか。
2、それこそ2は今年とか。じゃない？
うん、うん、面白そうだね、それね。
そう言ってよかったのかな。まあいっか。
はい、うん、まあでもやっぱ、はい、信じてる見てる人っているんですね。
うん、で寺内監督なんかまさに、まあ、このね、根梨さんも文句をつける通り、やっぱりちょっと一段階、フェイクじゃない、あの虚構の方にドラマですよっていう風に寄ってる方だよね、
うん、
ある種メタ的な感じで心霊ドキュメンタリーっていうのをやってるのが、まあ、寺内監督なんか一番やそっちの枠でやってるっていう感じ、うん、妖怪カメラとかも、妖怪カメラではなくて妖怪ビデオとか、まあ、監視カメラとかもふざけ度が高いし、心霊マスターテープなんかまさにその心霊ドキュメンタリーを作ってた人たち、呪いのビデオの人だったり、もういろんなあのノットファウンドとかあらゆる心霊ドキュメンタリーの作りたちが集結して、なんか謎を解いていくっていう、まあ、それははっきりこの物語はフィクションですって出てるんだけど、フィクションとして作られてるんだけど、まあまあ撮り方としてはもちろんフェイクドキュメンタリーの撮り方でやってて、でディレクターたちはみんな本名でその役で登場してきてっていう。
あ、
だから、まあ、ある種こう メタ的というか、あの心霊ドキュメンタリーという枠をちょっと外部から客観的に見てるっていう作り方をする人ですね。特に寺内監督は、
まあ、うん、まあ、これだけ増えてくるとそういうひねった視点のものも当然出てくるよね。
うん、まあそれはもう特に私が通ってきた道なんですけどね。突撃隣の異空間っていうものがもう10年以上前にやってきた道なんですけどね。はい、あのクオリティはともかくとしてね。
でもあれ面白かったよ、ね。うん。
だって最後世界救ってるからね。今のところの最新作、2011年だけどね。
あれさ、今見るとさ、ちょっと白石監督っぽいね。
はい、いやいや、もちろんオカルトの影響を受けてるよね。うん、でもオカルトより前にもう作ってるからね。あれ、オカルトって何だったっけ？だから、呪いよりは後だよ。呪いよりは後だけど。
オカルト2005年とか、
ね、あ、じゃあ、それより後か。
わかんないわかんない、うんうん。
ただまあ、オカルトはふざけてはいないじゃん。
うん、うん。
うちら、ふざけ要素はうちらが始め、いや、まあ、ふざけてないんだけどね。本当なんだけど。
はい、はい、はい。
2000、まあ、でもそっか。あっきらが、だから2006年には作ってるよ、うちら。
うん。うん。そう。いや、通ってきた道だと。
通ってきた道ですから。はい。
わ、うん、かりました。
まあ、その、思い切り、フェイクに振ってる。フェイクじゃないんだけどね。俺のや本当なんで、本当に佐渡島で巨人と戦って、本当に世界の危機を救ったんですけど。
まあ、じゃあ、この人はミティラインですかね。
はい。でもまあ、本当に、本当の方も作るべきだよね。
どういうこと？
だからまず、それは2種類あって、本当にこういうお母さんみたいな人、うん、どころか若い人たちですら、あ、これ本当にあった心霊映像だっていうふうに騙す。うん、思いっきり。
うん、
騙す方向。と、もう一つは、例えば俺が立ち返ってる実話怪談みたいに、本当に撮れなくもないじゃん。なんていうの、そのドキュメンタリーとして本当に真面目にっていうか、不真面目にやってるわけじゃないだろうけど、本当にドキュメンタリー、ノンフィクションと同じアプローチで、心霊ものをやることはできなくないわけじゃん。
まあ、それが面白いよね。
まあ、てか、それが本当なんだけどね。いつの間にかそれが王道、邪道みたいな扱いなんだけど、それが本当の王道なんだから。だから、恐怖の現場みたいな。恐怖の現場、うん、まあ、稲川淳二さんの恐怖の現場が、まあ、一応、そうじゃん。ただ、あれはまあ、特殊なやり方っちゃ特殊なやり方か。
まあ、でもさ。
だって、実話怪談もそれで やってんだよ。
うん。
完全にあれは、創作じゃないじゃん。
まあ、ただやっぱ、フェイクの方が、うん、まあ、あえてフェイクって言うけど、うん、増えてるものの方が、結局絵面が派手じゃん、やっぱし、うん。だから完全にそのまんまを撮ったら、よっぽど編集とかで楽しませないと、結局地味なことになっちゃう。いや、
だから、映像作品の場合は、絵面の問題があるから、映、うん、らなきゃダメっていうものがあって、それは正直、うん、階段と非常に相性が悪いんです。
うん、
映像としてデータとして残るっていう、ないと成立しないっていうのは、だってデータとして、うん、映像として、物として残らないのが怪談だからね、
うんうんうんうん。
で、残るのを目指すのが心霊なんですよ。心霊と怪談は違うんです。それは決別したんです。怪談っていうのは、実は怪談っていうのは心霊と決別することで、自分のジャンルを確立していったところがあるんで。ただ70年代のオカルトブームの角田二郎さんとか、まあ、あるいは中岡俊也さんみたいなスタンスとして、何かこう物証がある、心霊写真、心霊ビデオのように、心霊っていうのは科学的に物として、データとして、定量的に示す、証拠を示せられるんだっていう立場は心霊なんですよ、
うん。
そういう人たち心霊って使うんです。
うん。うん、
でもそっから、いや、それはもう違うなって。そういうことじゃないんだよっていう。なんか物理とかで表されるものではなくて、まあ、定量的に対して定性的って言ったらいいのかな。うん。っていうものなんだよっていうふうにはっきり、作り手も受け手側も、ジャンル意識を持ったのが実話怪談なので、
うんうん、
まあ、それを中央公論の記事でも書いてるんですけども。
はい。
はい。だから、心霊ビデオ、心霊ドキュメンタリーっていうのは、まあ、怪談とは真っ向から、対立する、
うん、
対立はしないけど、まあ、立場を異なるものになるのは間違いなくて、だからまあ、うん、私がやってるような実話怪談は、嘘つかなくてもできるんですよ、
うん。
うん。嘘ついてる人もいるかもしれないし、ある程度嘘つい、うん、ある程度の嘘ついてもいいとかね。
まあ、持ったりとかね、
うん、あ、うん。うん。あるかもしれないけど、ただまあ、根本的なやり方として嘘つかなくてできる。フェイクを入れなくても。うんうんうん、それやっぱりまあ、文字情報だからかな、っていうのもあるし。まあ、
文字と音声のみだよね。要は映像なしってことだよね。
うん、映像なしというか、ただそれこそ物とことの違いみたいな感じで、ことを語ればいいから、うん、でも物を示さなきゃいけないわけではないからね。ただ心霊映像っていうのはどうしても示さなきゃいけないからね、絵を。あまりこの物語だけを、うん、裏に語って終わりってわけにいかないから。
まあだからさ、それをうまくハイブリッドさせて、うん、本当にその映像を捉えるためにこう定点とかさなんかで撮っておいて、うん、で語りはそういう実話怪談の人に何かそこの背景とかをさ怖く語らせたりとか、
うん、それは恐怖の現場ですよ、だから。
うん、
それまさに恐怖の現場なんだけど、だからでも果たしてそれがやりたいことかどうかだよね、心霊ドキュメンタリーをやる人たちが。だから別にどっちが上かしか悪いかとかではない。
まあそれこそさっきの話じゃないけど、似てるけど全く違う。
全く違います。もうシーア派とスンニ派みたいな感じみたいなことを寺内監督と、まあもう一人いるんですけど、さすがにそれ伏せておきますけど、対談というか定談ですけど、まあそこら辺のことを語ろうかなと。まあそれも文芸誌です。なんかすいませんね、中央公論だったり、まあその有名文芸誌なんですけど、そっちの方もなんかもう完全に文化人的な感じになって、はい、悔しいな、みんなな、10年ぐらい前から聞いたリスナー特に悔しいだろうな、
はい、
自分より下だと思ってたラジオのパーソナリティがね、見下してて楽しんでたらいつの間にかも全然違うとこ行っちゃったな。悔しいな。悔しいな。
めちゃめちゃ嫌な顔してますよ。
ちょうど 逆光になって、
うん、前回のラジオの恨みつらみを話してる僕ぐらいの嫌な顔してます
。顔がちょっと潰れてるしね、黒くね。
そう、
窓になんか日光が当たって。
うんうん、そうだね。まあね、まあ、ただね、普通に興味のない人からすればさ、うん、それこそリョナとフェチ、僕がやってるフェチの違いとかさ、うん、怪談と、なんだ、
心霊、
実は怪談と心霊との違いっていうのはさ、
うん、
なんすかって話でしょうけどね。
本当にそうだよね。
まあ、ただそういうところでここが違うっていうこだわり持ってお互いやってんだもんな。
まあでもなんていうかこう一応足並みを揃えて、それこそ俺両方やったわけじゃん、心霊ドキュメンタリーも撮ってたし、うん、実は怪談もやってて、2005年からね、うん、に比べたら今は非常に文化的に、非常にじゃないけど、うん、結構まあ成熟洗練はしてきてるよね、うん、プレイヤーも単純に多くなってるし、表現の幅もね増えてるし豊かになってるし、
うん、なんかもうそれ完全にさ、その階段がなんていうの、うん、そのお笑いの人は前から入ってきてるけどさ、
うん、
いろんな例えばね、ちょっと旬を過ぎたようなアイドルの人だったりとかさ、
うん、
結構そういう場になってきてるよね。
旬を過ぎたアイドルの人たちがやってるとは俺は全く思わないけどね。全く思いません。
誰とは言ってないじゃん。だけどさ、
旬のアイドルばっかり、
旬のアイドルも、
うん、まあ、それこれからっていう人たちもね、
そうそうそう
そう、うん、
そういう、
何を言ってるんだ、そういう、まだまだやっぱり世間の偏見の差別の目は強いな。見下してんでしょ。
いやいや違う、いろんな人入ってきてさ、やりづらいだろうなっていうのは思うよ。そ、
いや、え、こっち側がってこと。
いやいや違う違う、だからそれぞれさ、やっぱパイが広がってるわけじゃん。
うん、うん、だからまあそれこそ吉本なんかはもう完全に本格的に階段乗り出している気配があるもんね。ね、うんうん、なんだっけ、ホテル大倉だったっけ、なんかどっか、どうだったっけ、ホテル、あのアミさんとかもやるしね、ホテルのなんかそういうディナーショーみたいな、
うん、なんかアミさんこの前なんだっけ、うん、あのグッティーとかなんか出てたね、
ああじゃない、
あの坂上忍のやつ、
はい、
うん、
はいはい、ニューオータニか、ニューオータニとかで、ね、アミさんやったりするし、まあやっぱり吉本勢は来てるね、でまたなんかこう、うん、そういうチャンネルとか作ったりするんだよね、吉本で。あ、そうなん、いやいや、だから、まあ、もう階段は来てますよ。やっぱりまあ、俺の見立ては間違ってなかったですね。これでいけるっていう。2005年に。
なんで最近さ、すごい、まあ昔からそうだけど、
うん、
やけに期限を主張するよね。
うん。だって俺、早いんだもん。うん、いや、もちろん、市民袋超怖い話いますよ、先輩、うん、稲川淳二さん。
桜柔道の、柔道の期限は、うちの国です、みたいなね、うん。そういう感じ。
そういう。いや、でも俺は、いやいや、客観的な歴史としてそうじゃん。だって。
うん。
まあ、あと、俺が早く目をつけたっていう、あの、階段がね、これだけ、ブームになる文化として、さすがにうちの妻も言ってるからね、運が良かったねって、うん、こんだけ盛り上がるとは思ってなかったけど、って言ってるけど、まあ、これは一応言わせてもらうけど、俺がそう思ってったってところもあるよね。ある程度だよ。全部とは言わないよ。運が良かったじゃなくて、いやいやいや。
そうね。そう、それを運って言われるのはちょっと、釈然としたような気持ちとして分かります。
俺がそこまで持ってってやったところもあるよね。うん、
そうね。請求者から始まり、
そうだよ。
ね、新さんを舐めたところで、ここまでってことですよね。
まだ全体の 1% ぐらい、1% でも大げさかもしれないけど、まあまあそのね、部分的とはいえ、
うん、
はい、まあ、誰もそれをね、はい、言わないんで。まあ、それこそもう、タリバンみたいに、全部クーデター起こして乗っ取ってやろうか。いや、だから、いいんです。そっちの方が、こういうふうにみんなが盛り上がって入ってきてくれる方が、俺にとっての利益にもなるんだけどね。別に文句言ってるように聞こえたかもしんないけど、俺が最初だみたいな、先輩だみたいな。いや、それはあるよ。それはあるんだけど、
うん、
いや、だからまあまあ、それこそ吉本と同じように、うん、あの、芸歴制度にしようと頑張ってるからね、俺は。一秒でも早くやったやつが偉いっていうふうに、実力ではなく、
はい、
芸歴で敬えっていう社会に、うん、すれば無駄に芸歴の早い俺が敬われるからね。まあ、それはいいんだけど、それとは別に、それこそ、亜美さんとか吉本勢とかが、ガンガンやってくれたら、まあ、ある種、パイが奪われるところもあるかもしれないけど、そうじゃなくて、パイ全体がでかくなった方が、利益として、俺はもう汚い、薄汚い計算って言ってんだよ。金の計算って言ってんだけど、こっちの得意なんですよ、そっちの方が。
なるほど。
全然だからパイが奪われるから、どうのこうのっていうのは非常に近視眼的で、
うん、
逆に、そっちの方が、モラルとかじゃなくて、綺麗事じゃなくて、単純に金儲けとしてもこっちのは得なんだよ。
ぶっちゃけるな。
いやいや、うん、そう、だそれが分かってないとダメなんだよ。
うん。
うん、それでなんか、奪い合いみたいな感じになると、はい、で、結局規模が縮小して、結局みんなが損するって、まあ、ゲーム理論の一番レベル1の話じゃないですか。
それって言われがちだよね。そういう風に。
どっちの方？俺の言ってる方。
その方が、違う違う、その、ゲーム理論の方さ。
だからゲーム理論として間違、レベル1で間違ってるっていう方ね。うん、パイが奪われちゃうから取り合わないとっていう風になっちゃう。近視眼的な方ね。実際、タニシさんとかすごい売れたおかげで俺仕事増えたからね。単純に、うん、タニシさん関係でも。いや、そのあんだけ売れて、畜生って死ねばいいのになって思った夜もあったよ。100回ぐらいね。
あったんだ。
死ね、死ね、死ねって。松竹に送りつけたこともあったよ。10万円でいいからくださいって。
はい。
でも実際、仕事増えたんだから、そっちは得なんですよ。
そうだね。
そういうことは、この前、明日のカレッジでも話したんですけど。
うん。
ね、こういう文化的な、文化人としてね。
あれ、タフト乗りながら聞いてましたよ。
ああ、ありがとうございます。うん、ニキって言ってネキだったね。ニキさん。
そう。
ニキだとは思ってたらネキだったよね。ちょっと南寺のやりすぎ。南寺の読みすぎですよね、うちら。ファッって思ったもん。ファッ！ニキやのに、ネキやんけって、
うん。なんかめっちゃ怖がってくれてたよね。
ああ、もうほんと助かりました。はい。
ね、うん。
はい、
そうね。
だからまあ、そういうことも話して、それがあるべきなのに、そこを分かってないと結局自分も損しちゃうね。
うん、
ものすごい損する人とかいるじゃん、それは。分かってなくて。まあ、かわいそうってかわいそうなんだけどね。 ちょっとまあ、ある意味ピュアっていうことだから、なんかこう、極悪人ではないんだけど、で結局自分、その人が一番損してるわけだから。
うん、もっとで無駄に喧嘩ね、みんなが見てるところで喧嘩しちゃったりとかね。
仲良くすればいいのにね。
うん。まあ。印象だけが良くなるもんね。
うん。でもやっぱりまあ、ある意味だから邪気がないのかな、そんな、まあ、その、なんていうのかな、その、ある意味憎めないところもね、あるんだけどね、うん、極悪ではないからさ。
うん。
どっちかというと俺の方が計算だから嫌なやつかもしれないしね。うん。
まあでもさ、大なり小なりさ、多分、うん、そういう人、そういう人の方が多いでしょ、やっぱし、みんな大人だからさ。
どこめん、どっちだ、その、
すいません、会長、どっちっ会長の方、会長みたいな考えの人の方が多いでしょ。
はいはいはい。うん、だってが多くなっていくよね。自然とこう、鳴らされていく段階で。うん
ね、別に階段に限らないけどさ、うん、なんかこう、そのツイッターとか、なんか SNS で喧嘩とかし、お互いしてんの見るとさ、なんか別にそういうの見たくねえんだけどなって思っちゃったりするもんね。
俺はいいぞ、持ってやれ、と思ったりもするけどね。
まあまあ、それもあるけどね、うん。うん。だから僕は嫌なことは全部嫁さんに話してます。
ああ、SNS でつぶやかないように。
うん、そうそうそうそう。一切つぶやかないで、うん、うちのお嫁さんに話してます。
めっちゃドアが勝手に開いて、うん、怖っ。
今話してたら、はい、ゴミを捨てに来た。
ありがとうございます、
はい。
ゴミを捨てに来た。この部屋に自分のゴミを持ってきた逆だよね。
僕のあの、使い古したティッシュとかそういうのを捨てに来てくれました。はい。
はい、問題、それこそ問題にならない。なんか。
なんで
なんかそういうの今、うん
なんかお掃除をして
くれだからその旦那の使い古したティッシュを
別に
何も言わずとも持っていく
あの
いい妻ですとか
C行為だよねあの、うん、起きてるぞ早く終われっていう C 行為
だあそっちの方デモンストレーションね、
う
ん、
そう
G 行為ではなくね G行為のティッシュを、うんだからそういうのをだから褒める文脈でも言わない方がいいと思いますよ。だからツイッターとかでね。使い古したティッシュ持って行ってくれた妻ありがとう。みたいな。
そうね。
よくできた嫁です、みたいな。うんうん、嫁、あんたよく言うけど、嫁もね、やめた方がいいんですよ。あんたよく言うよね、嫁って。
そうそう。でも、まあ、っていうかね、やっぱそういうのってさ、
うん、
言い方一つにしてもそうだしさ。
うん。うん
なんかやっぱ、難しいですよね。今ちょっと近くにいるから、あ
んまり。ドアが閉まらないですからね。
どうでもいいまとめ方を今してるんだけど。
はい、いや、私はこれ明日のカレッジとかにも出演するような意識高い人間なんで、うんはい、アップデート、はい、もうアップデートしまくってる状態なんでね。
わ、うん、かりました。そう思いました。まあ階段はでもね、本当またこれからテレビとかもまた持ってやるんじゃない？
やりますやります。はい。
うん。
まあ使いやすいっていうところもあるからね。これはもううまくこうだからね、大ブレイクしないようにね、大ブレイクしちゃうと終わっちゃうんで。大ブレイクしない。そうそう。大ブレイクしないように、かつあ誰でもできるじゃんってバカにされていられるようにね。
うん、
うまく調整しないと。まあ、ただそこだけやっていくと、やっぱり、うまく育っていかないところもあるんで、大ブレイクせず、馬鹿にされている状態を保ちつつ、まあ、俺なんか中央公論とか、なんちゃら文学とか。
まあ、そこも言わなくていいと思うんだよね。
やって、そこはうまい塩梅でね、うまい塩梅でそっちもやっていくって、
締
めてくれた。
そうね。
はいっていうところはね、でもね、バカにされてなきゃダメだよ、やっぱり。それは、やっぱり、ちょっと頭のいい人は勘違いして、うん、なんか、尊敬されるカルチャー、ハイカルチャーに持ってきたがるけど。う
んうん、まあでも、それって、それこそ長い目で見れば、うん、頭悪いんですよね。
そう。バカにされてないとダメですよ、本当に。
うんうん、それはそう思う。
で、俺でもできんなとか、私でもできんなっつって、みんな、やれるような空気に持っていかないと。
俺でもできんなって思ってる人は大体やんないから、
ね。うん。で、でも、実際やる人もいるじゃん。で、それで、俺、バンドブームの とかまさにそうじゃん。
はい。
ね。ほら、今お笑いはもうエリートがやるものになっちゃったからね。
ああ。
じゃないですか。クラスで一番のエリートが目指すものがお笑い。社会的エリートが目指すものになっちゃったから。
あ、そうなんだ。そこまでなってる。
いや、でもそうじゃない。
あ、
だって今の芸人なんていい大学出てさ、例えばスポーツとかで大体国体とかで強化選手になってるような人たちばっかじゃん。
ね。
うん、
まあ、何者かだった人、何者でもない人がやるものだったのが。
がもう全然。
そうじゃなくなってる。
クラスの、あの、もう、はい、カーストの上位の人が目指すものになってるからね。うん。階段はもうそうならないようにしないと。まあね、そんな階段階の未来をいろいろ部外者の人に愚痴ってもしょうがないんで。とはいえ、まあ、菅さんも階段好きだもんね。
そうね。まあ、うん、好きです。
はい。はい、なんかあります？自分の仕入れてきた階段とか。
あのね、この前、まあ、一つの話で二つあるんだけども。
ほう。
うん。やっぱり、まあ、こういうさ、ラジオとかやって、
うん、
ね、なんかいつも字の話とかばっかしてるのもいかんなと思ってね。
うん。
うん、モデルさんとかに大体、怖い話聞くようになってるんだけど。
ああ、でもそうね、ありそうだもんね、菅さんの仕事のモデルさんなんか。
う
ん、
そう。でね、その、まあ、本当に、数週間前に聞いた話なんだけど、うん、まあ、人コアなのかな、よくわかんないんだけどさ、
うん。
うん。話していいですか？
どうぞ、お願いします。
うん。まずね、その人は三鷹に住んでるんですよ。
はい。
で、三鷹の、あの、アパート、に一人暮らし。らしいんですよ、
うん。
で、まあそれを一人暮らしで住んでるんですって話をしたときに、こんな感じでめっちゃボロいんですよっていう写メを見せてくれたの。うちの。
うんうん、
本当にボロいだ
よ。まあ三鷹にあるよね、そういう。あの辺の古いアパートは多いからね。で、大学も多いし。
ああ、で、ね、その人はまあそこにずっと住んでたらしいんだけども、うん。うん、あの、あるとき、コンビニに行きたくなって、
うん、
夜中に。で、その時だけ鍵を閉めないで行っちゃったんだって。
お
うん、で、まあ5分、10分して帰ってきたら、うん、まず部屋に蒸気がもうもうとしてるんだって。
ほうほうほう。
うん、え？と思って。で、ね、で自分、匂ったことがないような、うん、いい匂いがしてるんだって。
あ、いい匂い。
うん。で、と思って、とっさに、まあ、すぐお風呂の蒸気だって分かったらしいんだけど、うんうん、お風呂場を開けてみたら、ユニットバスになってるんですけども、うん、ユニットバスのあのカーテンが開いてて、だけど、シャワーは、ちょろちょろ半分ぐらい出てるんだって。
うん。
で、明らかに誰かが入った形跡がある。
うん。
うん、で、なおかつ、
分
見たくて、見たことのない石鹸が使って置いてあったらしいんですよ。
ちょっといい石鹸ってことかな。
まあ、だから自分が使ってた、うん、まあ、ボディーソープとかとは違う匂いだったから、
うんうん、
匂いの変化に気づいた
ん
だけど、
うんうん、
で、と思って。で、その人はハムスターを飼ってたらしいんだけど、
うん、
すぐに、うち、部屋の中に戻って何か取られてないかとか、そういうことも心配なく言ったらしいんだけど、
うん、
基本的に部屋は荒らされてなくて、
うん、
まあ、大丈夫だったそうなんだけど、ちょっと気づいたのが、飼ってたハムスターだけいなくなってるんだって。
ちょっと気づいたって言うか、結構大事じゃないですか。
いや、でもその、カゴはあるんだよ。
うん、
カゴはあって、うん、中のハムスターだけがいなくなってる。
いや、わかってる。サイコパスかお前。ペットがいなくなるってだいぶ大事だろっつってんの。
いや、でもほら、あの、一番初めに目に別にそこに行かなかった
し。ああ、その、別に、あの、単純に後から気づいたってことね。
そうそうそう。はい、そしたら、ハムスターだけがいなくなって、うん、知らない石鹸が置いてあって、
うん、
入った形跡があって、
うん、
まあ、毛とかは残ってなかったし。
残ってなかった？
残ってなかったらしいよね。
ああ
。あの、なんか陰毛みたいなそういうのについてなかったんで聞いたら、
う
やそうではないんだけど、うんうん、で結局鍵を変えたりとかしたんだけど怖いから引っ越しました。
だからまあ、あの人子はだろうけど、うん、実際そういう変質者に入られたんだろうけど、ストーカーとか、うん、ただ5分10分っていうのが、
そうなんだよ、
ちょっとだからそこでちょっと怪現象的な匂いもするよね、うん、ありえ
ない。だから、まあ、その子が言ってたのは、うん、ね、あのハムスターその人のうちでも元気にしてくれてたらいいなって言って
た。いやだからサイコパスだよ。だからさ、ちょっと気づいたら、ああ、ハムスターはいなくなってた。っていうか、なんかその言い方が、いやいや、あの、なんか、でしょ、だからあんまりショック受けてないんでしょ、だから。
うん、なんか別に、あの、うん、まだ生きてるかな、みたいな感じで言ってましたけど。
うん。
で、まあ、この話はすぐ終わりね。
はいはい。
で、え、それめちゃめちゃ怖いよ。ちょっと怖いよね、うん、みたいな話をしたときに、
うん、
なんか別にそういう話あるって聞いたの。
うんうん、
そしたら、もうそれに比べたら全然怖くないんですけど、って言って話してくれたのが、うん、そのやっぱ三鷹のうちに住んでたときに、うん、うちの、そこのうち、やっぱそのボロいからさ、
うん、
多分路地とかを通って、まあ狭い道を通っていく、
うん、
うちやったみたいなね。うんで、まあ、長いんだけど、車が、あの、一通の車が一通で通しか通れない。遅い、うん。
はい。
そこを必ず通って駅から帰ってたらしい。
はいはいはい。
で、ある時、まあ、ちょっと夜遅くなっちゃって、うん、まあ、コロナ前だからきっと飲んだりしてたのかな。
うん。
で、一人でそこを帰ってたら誰もいないわけです。
うん。
で、以前からその道通るのが、その人はちょっと、嫌というか、なんかだ
まあ、ちょっとうっそうとしたりするもんね、あの辺ね。あの、玉川上水のあたりとかね。うん、
そう。で、怖いし、
うん、
あとね、その、マンホール、下水が通ってて、下に、
うん。
で、その下水が多分誰かが何か流すとか、まあ、トイレとかかな。
うん、
それがもっとその時間的なものかもしれないけど、うん、すごい歩いてると、その水が下に流れてるのを感じることがある。
まあ、雨の降った後とかね。
うん。そう。で、はい、それをやっぱし一人で歩いてて感じると、すごい怖い時がある。はいはい、なんか怖い時、
うんうん。
だったんだって。で、やっぱその日の夜、そうやってゴーって音がしてるから、うん、まあただその時は、あ、これ自分で急に来る時があって、それが怖い時もあったんだけど、うん、音がね、
うん。
だけどその時は、あ、なんか別に自然に聞こえたなと思って。別に平気だわって思ってたんだって、うんうんうん。で、普通にそこをこう、まっすぐ歩いてたら、遠くからその音と同時に、ってなんか声がするんだって。
うん。うん。
で、それが近づいてくるに従って、人の声らしいんですよ。
うん。うん。うん。
で、彼女のちょうど手前ぐらいから奥に、要は流されてくるわけだよね。
だから下から聞こえるってことね。
そうそうそう。
うん。
明らかに何かが流されてて、それが声を発してるっていうふうに聞こえる。
はいはいはいはい。
で、彼女のちょうどすれ違うあたりの時に、その声がはっきり聞こえたらしいんだけど、うん、電話止めてくださいって言ってた。
怖っ。怖
っ。全然これ前のに比べて怖くないんですけどね。
いやいや、
その子も言ってたけど、僕その話結構怖くて。
そこで終わり？話としては。
それで終わりです。
だから、ね、旗から聞く、俺たちからしてみたら、二番目のが怖いよね。いや、それはもちろん当事者としては一番目のが怖いよ、そりゃ。
うん、うん。
当たり前だけど。
だからさ、うん、その、なんだろう、例えば同じ話だったとしても、
うん、
なんだろう、なんかその聞こえた声が、
うん、
なんか、次はお前だとかさ、そうだったらちょっと。
の方が怖くないよね。
うん。
でも当事者としてはそっちの方が怖いんだけどね。
うん。
だからまあ、
そうだね、そうだね。
そうそう。うん、これが階段の面白いところだよね。
だけど、その、電話止めてくださいって意味わかんないじゃん、
うんう
ん。っていうのが、電話止めてくださいみたいな感じで、
ああ。こう、スーって流れていく感じで聞こえる。
そう。
っていうの。ドップラー効果みたいな感じで。
そういう感じで。っていう話を。
いい話ですね。うん。で、しかも、どっちもお風呂だから、ほら、浄水、下水。
ああ、そうか。
に関わっ ってルッチが関わってるもんね。
で、あの一応時期的には、うん、そのそっちのあのリアル体験の方が前みたいな。
うんうんうん。だから下水から現れたものかもしれないしね。
それがお風呂を新品の石鹸を使って。
うん、そうそうそう。いやいやだからあの最近俺がよく語ってるっていうか、すっごい長い話なんでここではちゃんとやんないけど、はい、あのやっぱり下水道関係の人から聞く話で、
うん、
出るんですよ。やっぱり下水道って、まあ、まず、マンションであったり一軒家であったりのみんなが使う下水道がありますよね。排水管があって、まあ、それはもちろんちっちゃいですよ。でそれが、道路の方につながって、そうすると雨を逃がすための下水道と、つながり太くなりますよね。でそれがあの1区画のところでまた太くなり、それが区画ごとのものが集積していったところでまた太いパイプになり、まあ、どんどん下がっていき地下に行き太くなりっていうので最終的にはもう直径 7,8 メートルとかの方までなるんですよ。だってどんどん、
うん、
あの大きくしていかないといけないからね、うん、最終的な施設にたどり着くまでに。でそうなってくるともう普通に人は入れるわけない。だ点検作業とかあるんだけど、うん、やっぱそこで、新人とかが来ると出るものがいるんだって、
はあ、
その新人の A さんなんかは最初の仕事で、まあ、事務職の人なんだけど、まあ、一応現場仕事も研修みたいな感じで受けなきゃいけなくて、うん、先輩4人たちと一緒にその点検作業をね、
うん、
あのやっぱりこう何て言うの、壊れていくというかダメージを蓄積していくから一回直さなきゃいけないんだけど、その前に点検が入るわけよ。で、明かりをつけて点検していくんだけど、やってるとパシャンパシャンパシャンパシャンって音がしてって見ると、こう自分たちのいるぐーってまっすぐのもう本当にトンネルみたいになってるんだけどね、ちゃんと人が歩くところもあって、でからまっすぐ続いた中から向こうが Y 字路に分かれていると、
うん、
でそれの右側の方から姿は見えないけどパシャンパシャンパシャンパシャンってこう水の上を歩く音がする、
うん、
であれ誰かいるのかなって思ってたら、まあやってきて、でちゃんとした作業服着てる、で安全靴履いてて、でマキタのワークライトを持ってるわけよ、うん、あの多分細長いやつ、縦に細長くてこうグッあの明るいルーメンの明るいやつを首から下げてたのかな確か、うん、で、普通の声で、あのすいませんちょっとこっち人足りないんで来てもらえますかって言うんですよ。でもそれもちゃんと遠くから聞こえてる、本当に人間の声で反響してる具合も全然リアルというか本当に反響してる感じで、なんであはいみたいな感じになるんですけど、先輩の方見たら4人ともガン無視して作業してる。すいませんこっち来てもらえますか、あの人足りないんで、あのすみません誰か一人でいいんで来てもらえますかって普通の感じで言ってくるんだけど、先輩たちの指示なしにね、親友の自分が行くわけにもいかないんで、どうしようどうしようって見てんだけど誰も反応しないで、なんかこれハブられていじめられてる人なのかなと思ったんだけど、でもこんもう一人いるなんて聞いてないしなって思ってたら、先輩のうちの一人が、もうちょっと、もう、昼休憩にするぞって。まだ全然そんな時間じゃないのに、行ってきて、ええー、と思いながら上がっていく。で、外に出たところで、先輩、一人残してるけどいいんですかって聞いたら、いやいや、お前、あれは、あいつらは、違うから、絶対あいつらの方行っちゃダメだぞ。っていう、その先輩の話によれば、やっぱり、ものの分かってない新人が来といつも出てくるやつがいて、それは本当に人間そっくりの格好をして作業服とか安全靴とかもマキタのワークライトとかも本当に生きた人間普通の自分たちそっくりなんだけど、そいつが呼んでくると。でもそっちの呼んでくる方に行っちゃうと、あれ Y 字路になってんじゃなくて実はすごい崖になってる、あのストーンって落ちる崖になってて、もうそこに落ちたら絶対助からないと。あの下水道関係の事故っていうのは本当に悲惨で、そういう崖になってたり、あとはもっとひどいのはこう螺旋になったりするね、あの水の勢いを弱めるために、うん、崖だったらまだいい方で、うん、で螺旋になってからもうぐるーって落ちちゃったら絶対に助からない、もう真っ暗の中をずーっと落ちていくしかない、流されていくしかないし、もう死体ははっきり見つからない、
うん、
だけど、まあ、本当に運が良ければ隅田川の河口とかに東京湾のあたりとかに出てくる時がある。実際そのニュースとかも見させてもらったんだけど、ネットニュースの記事とかをね、俺が見させてもらったんだけど、本当に運が良ければ出てくる時もある。でも大抵も真っ暗な地下の明かりも何にもないところでずっと流されて死んでいくだけ、一人ぼっちで死んでいくだけ。だからそういう風にして真っ暗の中で一人ぼっちで死んでいった人たちの集合体がそれなんだっつうんですよ。だから寂しいから自分たちの方に呼び寄せて仲間を作りたがる。だから先輩たちはあいつらって呼んでんだけど、一人なのにね、単体なんだけどあいつらって呼んでて、でだからもう本当に真剣なんだよね。ちょっと脅かしてやろうとかじゃなくて、本当に一生懸命、まあ、死んでるのになんだけど必死だから、仲間を呼ぶために必死だから全然脅そうとしないんだ。いきなりこの見事に来て死ねばよかったのにとかやったら、うんうんうん、幽霊だってわかるけど、そんな真似はしない。で本当にリアルな格好でできて、リアルな声でリアリティのある感じでこっち来てくださいってやってるから、物の分かんないやつは行っちゃって落ちちゃう。
自分が死んでるって分かってないの
か、もうだから人間の一個人の幽霊とかじゃないから、
うん、あそう集合体みたいな
みたいな感じだから、うんうん、でもやっぱり顔だけは見えないんだって。それが見分けるポイントなんだって。
見えないってどういうことなんだろう、ね、だからこうそこ
だけ秋田のワークライトとかこう下げてても、
うん、
不自然に顔だけ影になってるんだって。他はもう作業服とか靴とかははっきり見えるんだよ、
うん
うんうん。でもそんな角度じゃないのに、あとそのライトがいいから揺れとかもリアルに揺れるんだよ、動くたびにね。だけど絶対光当たってるはずなのにそこで影になってる。でそれはやっぱり顔だけはどうしても作れないんだろうなって、先輩たちが言うんだって。顔だけはどうしても見たら、あ、化け物だって分かっちゃうから、そこだけは隠してるんだろうなってっていう話が山ほどあるんだけど、それにまつわる話がね、下水道の出てくる。
じゃあもう本当そのお仕事をされてる方の中では、うん、まあある意味ちょっと当たり前の話
み
たいな、
うん、
怖いね。
それでしょ、だからそれを思い出しましたよ。
ああ、
うん、その三鷹のこの話。
ちなみにその電話止めてくださいの声は男性の声。
うんうん。だからやっぱほらリアルじゃん。なんかさ、次はお前の番だみたいな。
じゃないんだよね。うん、そうそうそうそう。うん。ちょっとね、ゾッとしてね。
うん。
うん、撮影やめようと思っちゃった。
いやいやいや。自分から聞いといて。なんかやだ、すごい怖いからもうやだ、やめようって。自分から聞いといて。ちなみにそれ別に携帯で電話してたわけではないんだよね、その時。
何も携帯の業者はその人からは出てこなかったですね、うんうん。携帯の話もあるんですか？
いや、そういうことじゃなくて、電話止めてくださいっていうのは、携帯でなんかこう見てた、スマホ見てたり、誰かと電話してたわけではないんだよ。うん、
違います、
うん。か、だからその子に言ってたわけじゃないかもしれないしね。
全然、多分ね、僕の言い方があれだったけど、
うん、
その人に言ってる感じじゃなかったみたいな。
うん、
うん。
いやー、怖
っ。怖いね。そんなです。
いい話じゃないですか。それ使っていいですか？
ああ、いいですよ。
ありがとうございます。うん、なんか、あとね、タバコの怪談を募集してるので。
あ、面白いじゃないですか。
うん、タバコで、タバコっていうキーワード、テーマで。いくつも階段を連作したいので、はい、なんでかというとそういう仕事が来たから。
うん、JT から来た。
JT ではないです。ただまあタバコ関連って、まあ、私実は何度か仕事受けたことあるんですけど、
うん、
まあまあぶっちゃけこれがねなかなかいいんですよ、これがね、ぶっちゃけね、
うんうん、まあまあ良さそうだよね、
うん
うん、
これってまあ菅田さんには見せてるけど、
うん、
うん、
そうね、
人差し指と中指の間に親指を入れてるサインを見せてますけど。
まあまあ全にずればいいってことです
ね。宣伝がね CM とか打てないからね。マスコミ関係には
やっぱねタバコの新製品のモニターをしたことがあって、はいはい、まあもう言っていいよね。めっちゃ良かったお金。
どれぐらい？それはもう言っていいでしょ。
言っていい。4回あって、はい、1回3万ぐらい。
ちょっと待って、俺の階段より稼いで
1時間ぐらいだ。
こう
でしかも、うん、結構辛辣な意見とかの方が好まれる。
ああでもそれはだって実際そっちの方がそれこそ本気だからね。あのお弁チャラ使ってほしいわけじゃないからね。
そう、あのね、まあもう今なくなっちゃったんだけど、うん、要は加熱式タバコ、
うん、
で、すぐなくなった商品があった
んですよ、うんうん、
でそれをやっぱしあんまりにも売れてないから起死回生したかったからね、
うん
うん、で、まあユーザーの人を募集してますみたいな、うん、そうで結構ね良かったです。
タバコ関係はね、あの本当腹いいですよ。でかつやっぱりちょっとそのなんていうのかな、やっぱりまあ、社会からは多少こう阻害されてる文化じゃないですか、
うんうん、
だから階段との相性もいいしね。
ああなるほどね。
それは産業として、
うんうんうん、
だし、その産業的側面を省いたとしてもタバコってなんかもともとは宗教的なもんだからね。呪物呪具みたいなもんだからやっぱりタバコにまつわる階段って多いですよ、うんうん、タバコを吸ったらタヌキに化かされたのが治ったとか、山迷ってたのが降りられたとか、あるいはもうその逆にタバコ吸うことでこう何かこう快適なものを招き寄せたりとか、うん、だってもともとはインディアンのね儀式に使うものだったんだから、それが、うん、だからそれが日常に組み込まれて、まあ、覚醒作用があるからタバコとコーヒーっていうものが、仕事を効率よくやるための日常の仕事を労働を助長するためのサポートするためのものとして、真逆のものとしてね、
うん、
あの晴れと毛でとかで言えばその日常から隔離された異世界へアクセスするための儀式の呪具だったものが、うん、もう本当に真逆の労働のためのサポート用品に使われてしまって、まあ、プロテスタンティズム的なね、そういうことマックス・ベーバー的なプロテスタントリズムと、まあ、資本主義の精神みたいなやつで言えば、まあ、そういう風な使われ方をしちゃったから日常的なものって見なされがちだけど、実はね呪物に近いものですから。
あ、まあそうかも
しれない。だからそういうところでも怪談とは相性がいい、
うん、
どうこの理論武装、本当は全部お金のためにやってるだけなのに。
まあ、まあ、あとあれじゃない、それこそさ、ヤンキーとかって吸いがちじゃん。
うんうんうん。
だからそこら辺とも相性
が、ね。そうですね。だからやっぱりそれは、ある程度、どこ社会から阻害されているものだ
ったり、うん。で、この、そう、バイクで死んだやつが吸ってたタバコを、
ね、
線香代わりにこう備えるみたいなとかさ。
ギザギザハートの子守歌のね。
まあ、今僕はぶっ込みのタクをイメージして
ます。いや、まだその暴走族文化の中で結構当たり前にあったやつよね。線香代わりにね、タバコを、
うん。そう。タバコが線香代わりってことだよね。
そうそう。で、うん、なぜかの愛知の六角堂だったっけ、結構お金持ちの人の墓の心霊スポットに、はい、みんなはタバコを備えに行くっていう、ありますよね、愛知県に。はい、でも、そうそう。あと軍人さんのお墓ってタバコ備えられがちだよね。
ああ、まあそれはもうほら、あの頃の時って喫煙率 90% ぐらいだった
んじゃない、うん、だし、なんか、でもなんかタバコっていうものがお供え物としてちょうどいいっていうのもやっぱり呪物的側面があるからだよね。
あ、
なんかこうほら、まあ地方とか行って軍人さんの慰霊碑とか行くと絶対タバコ置いてあるんだよね。で、最近、それが最近だと電子タバコのあの、短いやつなんてちょっと味気ないなっていう、はい、
うん、
でなんかあれになってくるとちょっとね、やっぱり
味気ないよな。
なぜかね、やっぱり植物の葉っぱを乾燥させたものとはちょっと違うじゃん、呪物的な意味合いが。だからお供え物として、それこそお香としてだからね、かゆ巻きタバコだったり葉巻きだったりすれば、そういうところもありますよね。だからやっぱ、まあ、こじつけてる割には割と意外と理屈に合ってるよね、これ。 単純にお金のためにこじつけてるだけなんだけど、俺こういうの得意なんだよ、まあ、こういうこじつけ得意なんだよ。自分でもいつの間にかそうで信じてるからね。あ、タバコと階段相性がいい。
それをうまく世の中に発信できてるから会長はいいけど、うんうん、発信できない人が陰謀論、
はい、ね、そう、下手くそだね。いや、オカルトっていうのはこじつけですからね。こじつけようが本当どんなこじつけでもいいんですよ、オカルトは。ただまあそれはうまいかどうかっていうのはね、うん、あるし、こじつけるテクニックっていうのがありますからね。ただこじつけりゃいいってもんじゃなくて、うん、
じゃあそのタバコの階段も募集してますということですね、
うん、ぜひ助けると思って、
はい、
はい、他に言っとかなきゃいけないことはあるか、ではあ、お便りをねちゃんと読まなきゃいけないので、あら、怖、止まっちゃった、固まっちゃった、スマホがうん、怖。お便り読もうと思ったら、これだけはちょっと読んでおかなきゃいけないんで読みますよ、
はい、はい、
プチ系、
お、
年齢80歳以上、性別女性、職業無職。
そこだけあったんだ。
最近のリスナーはプチ系知ってるんですかね。まあ
知らないよね、うん、
伝説のお便りストですよね。僕は怖くないにおける、はい、すっごい久しぶりにメール来ましたね。じゃあ読みますよ、
はい、
であとこれ昔からのリスナーの人は知ってるでしょうけど、プチ系のメールは一言一句そのまま読むので、文章がおかしかったり文字が誤字脱字っぽくなっているところは私の読み間違いではないですからね。じゃあ読みますよ、
差別的表現もありますが時代背景を考慮しそのまま収録しました、
ね、そうですね。あと書いてる人の精神状態を考慮して聞いてください。お問い合わせ内容吉田塾長、菅津教官殿、私が吉田塾落第生筆頭プチ K である、かっこ CV 枝島平八郎、かっこ海と大地を貫くような大声。枝島平八郎がキャラクターボイスはおかしいんだけどね。CV の後は声優さんの名前がつくはずなんで。かっこ菅津さん、いきなり何という大声出すんですか。かっこ会長、だってプチ K のメールに書いてある通りしてるんで、恨むならプチ K を恨んでくださいよ。かっこ菅津さん、はあ、プチ K 殺す殺す、かっことつぶやく。寸劇ですね。登場人物紹介、嫁、電信柱が十二人を着た何か、子、朝青龍に似ている、最近石川県の文学賞を受賞し調子が乗っている。本当
僕の前、
本当調子が乗っている。怨念、カタカナね、怨念、白色の猫で垂れ下がった眉毛のような黒縁があり、いつも恨めしそうに泣いているので怨念と名付けた。これはですね、プチ K さんの家族の紹介ですね。何かわからない人はちょっと過去のお便りというか過去の放送を漁ってみればわかりますというか、わからないんだけどわかります。ただ何を言ってるか絶対わからないんですけどね。でもまあわかります。それでは恋愛弁天物語 The Origin 前夜編ドリーマーズの始まりです。ドリーマーズの始まりです。ある冬の吹雪の夜のこと、愛猫の怨念が家に帰ってこずに、私は怨念のことが心配になり、白い闇の中口に両手を当て、怨念早く帰ってこいよと叫びました。とりあえず布団に入り寝ると、しばらくして布団の中に何かいる感触があり、怨念が外から帰ってきて布団に潜り込んだんだなと思い、布団の中の何かを私は触りました。う、何か感触がおかしい。布団をどかしてみるの中には、怨念のお気に入りの魔女の宅急便のジジのぬいぐるみがありました。私は なぜここにぬいぐるみがあるのかわかりませんでした。とりあえず私は眠りました。次の日もまた次の日も怨念は帰ってきませんでした。私は怨念のことを忘れました。それから春になり、子が外で怨念が怨念と叫んでいるので、外に出ると屋根雪が少し溶けた場所に怨念の全身が埋まっていま、怨念の全身が埋まっていました。悪いことじゃないね。どうやら屋根雪が落ちた際に生き埋めになって死んだようだ。私は慌てて手で雪をどかし、怨念を発掘しまさいた。私は怨念を両手に持ち、嫁を呼ぶと、綺麗な顔をしてるだろう。まるで生きているみたいだろう。でもこれ死んでんだぜ。と、タッチのカズヤが死んだ際に、タッチのカズヤが死んだ際に、タッヤ、小さいやつですね。タッヤのセリフを、多分タッチに引きずられたんだと思うんですけど、タッヤのセリフを言おうとした瞬間、嫁は、怨念が怨念、と言いました。私は心の中で、親子揃ってくだらないギャグを言うなぁ、と思いながら、嫁に、今から花屋で花を買ってこい、と言いました。そして私は何匹もの、ちょっと待って。そして私は何匹もの飼い猫を埋めた通称猫塚に、ごめんなさいね。何匹もの飼い猫を埋めた通称猫塚に穴を掘り、花束を一緒に怨念を埋めました。私は泣きながら早く違う皮をかぶってまた戻ってこいと言いました。嫁と子は家に戻り、私は家の玄関の前でぼーっとしていると、ごめんなさい、私は家の玄関の前でぼーっとしていると、妹が自動車に乗ってきて、私に紙袋を渡すと逃げるように去っていきました。なんだろうと思い、紙袋を開けてみると、一匹の小さい黒猫がいました。嫁に見せると、まあ、かわいい猫ちゃん。黒いから、名前は黒ね。と言いながら、抱っこすると、この子、尾っぽが二本あるわ。と言いました。以上、恋愛弁天物語、ジ・オリジン、前夜編、ドリマーズの終了です。PS、いつの日か、また、不死鳥は炎を浴び、天井を舞い踊るのか。かっこ会長、どうですか、菅須さん。なんてラインですか、かっこ、菅須さん。かっこ、屠殺場に連れて行かれる豚を見るような目で。ゼロ、てラインです。かっこ会長、まあ、いいか。あ、終わりました。メール終わりました。
あ、終わりました。よかった。
よかった。もうちょっとついた。あと10秒ついてたら気が狂うところでしたね。ドグラマグラみたいな、ね。
あ、相変わらずだな。この何匹も猫を殺していた場所って何？
猫塚。通称猫塚って書いてあります、
ね。坂東雅子だったら大炎上してます、
ね。あれめちゃめちゃ怒られましたもんね。10年以上前の話だけどね。
そう。あの、犬神って小説もね、坂東雅子さんがね、そういうことありましたけど。
いや、もう、ちょっとだから、あの、新しいリスナーのために言っておくと、結構話は続いてるんですよ。これ、ごく、大河ドラマの中のごく一部に過ぎないんだけど、あ、なるほど、それが黒との出会いだったんだっていうふうにね。あの、猫股の黒っていうの出てきますからね、キャラクターとして。
うん、あ、そうか、いたね。
うん。
あ、だからもう本当にさ、こう何、時系列がごちゃごちゃになってて、
うん、
それをこう、組み合わせていく作業。
トマス・ピンチョンの小説って多分こんな感じでしょ。読んだことないけど、多分こんな感じだよね、トマス・ピンチョンの小説って。
うん、まあまあ、あの、あるよね、こういうアニメとかもそうだし、
はい、オッドタクシーとかね。
そういうのとかさ、うんうん、まあ一番近いと思ってるのは僕はデビッド・リンチの映画なんだけど、うんうん、なんかそういう感じね、
うん、
まあまた時間がある時で構わないんで1ティライムですね。
え、1ティライムしかあげないんですか。
で、これでゼロだったらさ、なんか、そのまんまの通りで嫌じゃん。
ああ、ああ、ああ、うん、ゼロ、じゃこれゼロテラインって言ってるんですよ。
テラインの壺みたいなもん
ですね。うん、テラインなんか何を言ってるのかわかんないですけど。
まあまあ、1テライムですね。次にまた期待です、
はい。
はい。はい。ありがとうございました。元気でよかったね。
まあ、元気なのかどうかわかんないけど、この石川県の文学賞を娘さんが受賞してるのこれ何なの？
それもね、ね、ほん、まあ、本当なんだろうな、これ。
プチ K の書いた文章をそのまま送ったんじゃないの？なんか、刺さる人には刺さるかもしれないからね。
なんかいつも微妙な空気になるね、この。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。また送ってくださいよ、本当に。
はい、
まあまあ、別に体調のいい時でいいんで。
はい、
まあ。もしくは体調の悪い時に、なんか、リハビリのために。
はい。
じゃあ、なんか、告知とかありますか？
いや、特にはないかな。うん。
まあ、私はだから、そうね。タバコの階段を募集っていうのがあって、あとはまあいろいろあるけど、それはツイッターを見ていただければっていう感じですかね。イベントもあるし、うん、本も出ますけど、
うん、夏のみじゃなく本当にずっと忙しいね。
そうですね、まあ夏はまだテレビとかはね夏に集中するんだけど、逆にまあそんなことないからね、夏以外、うん、もうイベントとか本とかはね。
ええ。
まあ普通の会談も募集してますんで。
はい。
うん。うん。
なんだこの空気。
まあ他に話すことはなかったかな。
あれどう？副反応どうでした？ワクチン。
ああ、まあ別に、まあ、ちょっとぐらいは熱出たけど、もう本当にちょっとだね。いつも俺37度3分なんで。
うん。僕ね35度台なんですよ。
うん。で、それは37度6分になったぐらいなんで。
ああ。まあでもやっぱきついはきついよね。
まあまあ、倦怠感とかはあったかな。で、そちらはワクチン打ってないんですか？
いや、大和市は全国でもワーストの部類で遅い。
はい。はい、
来てないですね。8月10日から順次みたいな。
え？一本持ってないの？
持ってない。うわ出た出た、ワクチンマウント出ました、
ね。めちゃめちゃ痛いから気をつけてね。
それいつも言ってんじゃん。今日、これね、このラジオの前に、歯医者さんも言って
た、はい。はい。はい。
めちゃめちゃ痛かったよ。
何やったの？
今、ホワイトニングしてるんですよ。
あ、ホワイトニング痛いって言うよね。
うん。
ああ、
麻酔をしますかって言われて、
はい、
するんだけどさ。なんかやっぱ微妙に効いてない場所あるんですよね、はいはい、なんか。で、そういうところやったりとかさ。
その100倍痛い。ワクチン接種。で、副反応は1万倍痛いから。
やだわ、本当にね。ああ、
ただ絶対打ってくださいよ。
いや、もちろん打って
ワクチン打つ派なんで。
うん、ね、外国とかも行けないもんね、うん、打たないとね。
うん。アフガニスタンの人たちって今すっごいなんか飛行機に乗って逃げたけどさ。
うん。
あれ、どこ行くの？アメリカ？
そうそうそう。それはね、僕もちょっと一瞬思ってて、うん。
はい。
だって、なんかまた未知のとか持ってる可能性はゼロじゃないよ。
まあでも逆に、来てないか。普通よりはコロナに関しては、うん、シャットアウトされてるか。
うん。
うん。
そう。だから本当ね、こう。
お前差別すんのか？タリバンから逃げてきたアフガニスタンの人たちを。
そんなことない。
お前なんかまで変な変異株持ってんだろうって。
そんなことないけど
さ。すごい差別、
うん。だけどさ、今ほら、ね、どこでどうあれするかわかんないじゃん。
うん、逆に、もっと、あの、ね、人が、南米とかのね、やつは、またね、ラムダ株とか、あるから、
うん、
人の出入りが激しい方が、交流が、交易がある方が、それは、伝染病っていうのは変異しやすいんじゃないの、ね、
なんかね、中国人の知り合いが、うん、やっぱに中国に一時帰国したんですよ。
うん、
つい先週ぐらい、
うん。
でね、やっぱ中国の場合はね、迎え入れる親も指定のホテルで14日間隔離みたいですよ。
うん
うん、で、なんか、ご飯、そこの隔離先のホテルのご飯を見せて、シャネルが送ってくれたんだけど、
うん、
山芋とかだった。
いや、まあいいじゃないですか。
山芋がポンと置いてあって、うんうん、そんな。まあ、あと、火鍋も食べてますからな。
じゃあいいじゃないですか。めちゃめちゃいいじゃないですか。火鍋なんて、あらゆる食材入ってるじゃん、火鍋なんかは。
そう。だから、うん、まあでも大変そうですよ。
14日間隔離したらもうお盆休み終わっちゃうからね。ね、日本人が帰省したら。
うん、
ま、じゃあ、車に乗って、いろいろ遊びに行ってくださいよ。車に乗って誰とも触れ合わずに遊ぶ分には別にいいもんね。
あのね、降りもしないから。
ああ。
本当に海とかまで行って、
はい。
一通り海にいて、そのまま帰る。
うん。
それを毎晩やってるね。
毎晩はやんなくていいよ。じゃあ。気をつけてるの分かったから。
はい、はい、そんなです。
わかりました。じゃあまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、どうもです。はい